今注目のカルチャーとテックをディグる欲望の SNS。
幻冬舎のしだらです。
アクセンチャーの田中です。
はい、欲望の SNS、 カルチャーとテックをディグる欲望の SNS 最新回です。
はい、始まりました。しだらさん、
はい、
最近仮想通貨系のところにどっぷりで新しいトレンドをディグってないって噂を聞いちゃった。
ちょっと金融と、まあ、ブロックチェーン仮想通貨のメディアをやってる手前もあるんですけど、
そうですよね、
海外の情報も含めて得ないとダメなんで、インプットとしてはそっちばっかりしてて、
そうですね、
年末ではあるものの、なんとなく世の中のトレンドが分かってないという41。
なるほどね、なるほど、そこはちょっとしがみついていきましょう。
しがみつきたいですね。
そうで、私は世の中のトレンドはトレンドでもね、まだ JCJK にしがみついてますから。
なるほど、そうなんですよ。だからまさにこの今ね、いろんな今年1年振り返った流行語大賞だとか、そういった売れた本とか、そういうニュースが出てきてますけど、うん、つい何日か前にこの JCJK 流行語大賞発表されてたんですね、
う
ん、実は
発表されてます、うん、そうなんです。で、まあ、いろんなところがですね、まあ、JCJK に、まあ、これからのトレンドの兆しがあるっていうところで発表してたりもするんですけど、うん、まあ、一番メジャーどころで発表されたのが、まあ、4つの部門があるね、JCJK 流行語大賞2020っていうので、4つの部門で
AMF さんの椎木さんがやってるやつですよね、
う
ん、
そうです、そうです、うん、そうです。これ皆さんご覧になりましたか、人部門、物部門、アプリ部門、言葉部門っていうのがあって発表されてるんですけど、それぞれ5位まで決まってるんですよね。で、これネットで調べたらすぐにヒットするんですけど、しだらさんどれぐらい知ってました？
まずだから人部門を言うと、う
ん、人部門、うん、
あと北村匠海さん、
うん、
リサ、JO1、JO1、
JO1、
春山というこの春山さんという、
春馬屋ですね。
春馬屋さん。これで言うと20は知ってて、本当申し訳ない。北村さんはちょっとなんか見たことあるけど、今パッと出てこないです。で、
リサ今。
ですね、あと J01 か JO1 か分かんないんですけど、方もちょっと見たことあるけど分かんなくて、春馬屋さんもごめんなさい分かんないです。もう全滅
なるほど
っていう。
なるほど、なるほど、
うん、
そうなんですね。
で、田中さんはこれ全部分かりました？
春馬屋さんは名前だけ知ってて、
はいはいはい、
あとはもう全部知ってますし聞いてます。
あら。
もうこれあれですよ、これ JCJK 流行語大賞になってますけど、うん、結構有名なやつです。全部有名な方だと。20位はね、言わずもがなんですけど、北村匠海さんはあれですよ、今や216万人を超すザ・ファストテイクっていうチャンネルで、うん、あいみょんさんの、ね、書き下ろした猫っていうのを売ってバンと、
ああ、
そう、すごいいい曲なんですよ。
なるほど、
ね、あいみょんさんすごいって、私これをきっかけにあいみょんさんの曲を聴くようになったんですけど、もともと北村匠海さんってディッシュってアイドルグループにいながらね、はいはい、俳優さんじゃないですか。
そうなんですね、すいません、本当です、ね、もうこれ
It's so surprising to me。 本当ですか、知らないんですか。
そう、ちょっといや顔見たら多分わかるんですけど、ちょっと僕あえて今日のこの放送に合わせてもう何もディグってないわけですよ。
いやいやいや、合わせてんですかそれ。
合わせました。あー、顔見たら分かった。
分かったでしょう、
いる、こういう子いる。
こういう子いるって違うもん、コメントが。いや、そうそうそうそう、
番組として成立してるんだろうか今回。
してギリギリ私が査正にかかりますのでご安心ください、皆様お聞きになられてる方。あとね、リサさんもこれはやっぱ鬼滅の主題歌歌ったっていうところで、はい、まあ、2位と3位に関してはね、両方ともザ・ファーストテイクっていうチャンネルで、そう、フォーカスされてる。
田中さんちょっとお手伝いしてたことあるやつですよね、よく考えたら。
そう、ちょっとだけお手伝いさせていただいて、もう全然もうそんなこと言える段階じゃないぐらいものすごいコンテンツになって、今音楽チャンネルでね、ナンバーワンで、
はいはいはい、
最近オンラインフェスみたいなことをされてたりとか、レーベルを設立したみたいなことがちょっと話題になってたりしましたね、うんうん、でね、あとね、JO1 っていうのもこれもすごい知っといた方がいい ですよ。
JO ってが正しいんですね。
J01 でもいいです。それでお恥ずかしいなっていう気持ちになって学んでいただきたいんですが、JO1 は最近それこそ BTS さんがすごい湧いてるんですけど、ね、いろんな海外のグローバルなショー
が、いわゆる韓流アイドルグループということですか。
っていうのがね、ちょっとね、微妙に違うんですけど、まあ要はそうそうそう、日本でやってるそうグローバルのプロジェクトなんですよ。これ吉本と、そう、はいはい、吉本とその韓国の、レベルがやってる、合弁会社が企画したプロデュース101っていう番組があって、そこで生まれた、なんか昔でいうとこの朝やんに近い。
なるほど、
うん、でそこで生まれた人たちなんですよね。そう、
的に僕もとはいえ出版社に勤めながら子供のリテラシーの低さを驚いてますよ。やばいな、
ね、これね、新しいグループとかどんどんどんどん出てくるの でこれ、ね、どこかで話したいなと思ってたんですけど、私個人で誰が聞くかわからないこそっとポッドキャストっていうのをやってるんですが、はいはい、その中で中国のコンテンツとか韓国のコンテンツとか日本のコンテンツの消費スピードと消費サイクルが違うって話をちょっと言及した時があって、要は韓国の方々が生み出すコンテンツってもうどんどんどんどん古くなるというか新しいもの好きなんですよ、氷やコンテンツ系コンテンツって。なのでなんか日本で BTSダイナマイトをこすられまくってものすごいミュージックビデオのいろんなバージョンとか出てる間に、韓国ではあんま聞かれてない日本ほどは、で、どんどんどんどん新しいのが生まれてっていて、ブラックピンクさんとかはねすごいんですけど、それも日本で売れてるっていうことで、日本人はやっぱねこう噛み締める文化なんですね、スルメ。そう、韓国はもう飲み干す文化というか。
なるほどね。
そう、
だからちょっと例えがあれですけど、ボンジョビ的なことですよね、日本。
でも例えばどういうこと？
ボンジョビは日本で売れてからこうワールドワイドで売れたっていう、実はね。
ああーそういうことか。はあ、はあははあ。ジョンボンジョビ。It's my life。
総合大賞の時にボンジョビの話をするの申し訳ないですけど。
いや全然。
全部だから調べちょっと後で全部調べます。ありがとう。
そうなんですよ。そう。なので、K-POP 日本版っていうふうに言われてもいますけど、その JO1 と NiziU ってちょっと似た構成なんですよね。日本の人たちのマインドが入った上で、韓国味をちゃんと足してきて、オーディションをやって、それをエンターテインメント化するっていうのが、うまく跳ねましたっていう。
なるほど。
っていう事例ですね。なんで、首都部門で入ってる、このあたりは、ちょっと抑えていった方がいいかなって思います。春馬屋さんは YouTuber さんなので、YouTuber さんってね、どんどんどんどん新しい方がお出になられるからっていうのはあるんですけど、アーティストさんとかは、特に今年の、世の中の流れ、日本版 K-POP みたいなこととか、ザ・ファーストテイクに代表されるような、ああいうプラットフォーム発でどんどんブレイクしていくみたいな。で、YOASOBIさんとかもね、TikTok で。
YOASOBI さん
も
知ってますよ。
よし、そこはいける。
息子が好きなんですよね、結構。もう小学校4年、3年生の。
小学校3年生が聴くんですか？
なんかね、鼻歌で歌ったりして、これがやっぱ YOASOBI の力かと。
シャレトラス。
YOASOBI しやがってみたいな。
YOASOBI しやがって、もうそれはいらない。それはいらない。
いらないです。
ですね。
続いて、でもね、次、
物部門ね。
話したいんですけど、物、部門は、ちょっと自慢じゃないですけど、1個以外はわかる。
じゃあ全部説明お願いします。1
位は鬼滅の刃、2位はフルーツサンド、3位はピタマスク、4位はホーム画面アレンジ、5位が、これちょっと字が小さくて、僕パケ派バケ派パケ派、なんかそう書いてます。で、鬼滅はもう言わずもがなだし、フルーツサンドは僕好きですし、ピタマスクも多分ピタッとしたマスクでしょ。で、ホーム画面アレンジっていうのはよくわかんないんだけど、ホーム画面アレンジするの。
ホーム画面、もう全部まんまじゃないですか。
で、そのパケ派っつうのがわかんない。いや、
バケ派です、バケ派。
バケ派？
バケットハット。
なんだろう、バケーションハワイ？
いやいやいや、 バケーションハワイでいいです、そういうことにしましょう。いや、バケットハットです、あのこういうの流行ってた。
バケットハット、
バケットハット、
ああ、
そう、なんかバケツをひっくり返したみたいなあのフォルムでっていうんで、まあ、バケットハットっていう。で、これってあのファッションのリバイバルが来てて、まあ、ちょうど90年代ぐらいに流行ったんですよね。で、まあ、ちょうど、なんていうのか、去年とか一昨年ぐらいから、まあ、80、90年代のリバイバルみたいなのが来てる、来てて、まあ、そのファッションの、まあ、代表的なものとしてバケットハットで、バケットハットっていうのが今年、そうそうそう、あの、
まだちょっとね、映像が浮かばないんで、これ終わったらちょっとググりますわ、これ、バケットハット。
バケットハット。
いや、ね、すごいな。で、続いてアプリ部門に行くと、あ、リールは分かるね。だから1位がウェッジスミス。
ウェッジスミス。
ウェッジスミス、2位がリール、3がダズカメラ、4がズーム、5が東京ディズニーリゾートアプリ。だからこれはまあズームと東京リゾートディズニーランドは分かる、うん、リールも分かるんですけど、このダズカメラと1位のやつが分かんなかったですね。
ビジェットスミス、ビジェットスミス、これ分かるところはどれですか、ちなみに。
あの、分かるのはディズニーランドとズームとリールは分かる。
なるほど。なんかビジェットスミスはさっきのあのホーム画面のアレンジと一緒で、なんかあのスマホを充実化させるっていう、まあ、ホーム画面に好きな画像を置けるっていうサービスなんですよね。
なるほどね。だからここは連携してるんだ。うん、
そうです。で、ちょうど iOS の14が出て、ウィジェットが追加されたじゃないですか。
はいはいはいはい。ああ。
そうそうそう。
なるほどね。
そうなんです。で、その、要は iPhone に付随したトレンドってことですね。だからホーム画面に好きな画像とか写真とかをレイアウトできるっていうので、まあ、写真ウィジェット追加したりとか、時計ウィジェット追加したりとか、ウィジェット文化が Android だけじゃなくて iPhone にもやってきたぜっていう、う
ん。なるほど。
そうそうそう。でね、
まず、ウィジェット嫌いで全部消して iPhone みたいにし
ちゃう。いやー、わかるー。
しちゃうおじ
さん。
いやでも詳しいな、田中さん。そうか、ダズカメラ
使ってる、うん、
フィルム風のカメラのことをダズカメラってあるんですね、アプリが。
そうでね、毎年ね、あの写真加工系は入るんですよね、うんうん、
なるほど、
うんうん、そうで、で今年とかはもうやっぱり絵も散らかす感じなので、
散らかす
絵もみが大事なんで、まあ、去年散る、もう去年からですけどね、まあ、そういうチリっぽいとかエモっぽいとかっていう、そういうカメラ機能。で、去年はなんかもうちょっと、なんて言うんですかね、あの、美肌とかそっち側に行ってたんですけど、なんかあまり盛りすぎるのってないかがなものかみたいな感じになってきてて。
なるほど。
そう、なので、私あの、揺り戻し来てる。だから私先日プリクラしたんですけど、そう、プリクラしたんですけど、あの、まあ、目の大きさは元に戻らないんですけど、一応そのプリクラの中でも目の大きさのさらに拡大が具合を変えられるみたいなことで、あまりとんでもなく変えるっていうのはやめとこうぜみたいな。
なるほど。
感じになってたりとか、あとね、
JK と遊びに行けますね。まあ、遊びっちゃまずいかもしれないけど。
いや、まずいまずいし、やめてください。自重せよ。
いやー、でも。ありがとうございます。言葉部門なんですけど、
ちょっと待って、まだアプリ部門喋りたいことがあります。2つあります。で、1つがね、あの、自分のことを比較的その等身大に見せたいっていう感じがあるので、ちょっと森っていうのがちょっと少し減ってきてて、うん、なのでそのプリクラもしっかりなんですけど、コンタクトレンズの幅がちっちゃくなってるんですよ。
え？
カラコンの。うん。で最近そうカラコンの、メーカーさんがよりこうニュアンスカラーっていう、うん、あの自然にちょっと近い感じで外国人っぽく見せるとかっていうのが流行ってたりとか、基本的にこの目のね、あの黒目のかなり二回りぐらいでかい感じがずっとそれしかなかったんですよ、あの、
うんうんうん、
アゲハみたいな、
はいはいはいはい、
ワークマンアゲハ系だったんですけど、まあ、最近は普通にあのなんて言うんだろう、私もそれがあったからなかなか買えなかったんですけど、うん、あの大人カラコンみたいなコンセプトでジンズさんとかやってたり、うん、あんまり目の大きさを変えない、盛りすぎずにニュアンスを変えるみたいな感じが結構トレンドですね。
まあ、確かにちょっとその前までのカラコンっていうのは若干やっぱ、あ、カラコンしてんなって違和感ありましたからね、見てる方。
いや、ありましたよね。
うん、
ありました。そうだからなんか
ナチュラルになってきてるんですね今。
ナチュラルになってきているので、なんかあんまりこう、しかも派手派手しく人にプレゼンテーション自分でするような場がそんなにないじゃないですか今、外になかなか出ないから。
確かにね、
だからちょっとあんまりすっごいこう気合い入れてる感じっていうのを減らしたいっていうマインドがあるんだろうなって思いますね、あとね、東京ディズニーリゾートアプリね。
これなんで流行ってるんですか、東京ディズニーリゾート。
これね、なんで流行ってるかって、もう単純、そうです。いや、これね、昔からトレンドじゃないんですよ。違うんですよ、仕様が。そう、これ多分普通にディズニーランド行かなくても見れるんですけど、見たら、待ち時間というか、みんな入れる、で、今は紙がもうほとんどない、ほとんどっていうかあるのかな、ないんですよ。だから、ディズニーランド、ディズニーリゾートに行ったら、アプリを絶対ダウンロードするっていうのがもうデフォルトになってて、でそれで、今ディズニーランドさんは夜の花火とかはしてたりとかしますけど、あんまりこう人が集まらないように、あれなんですよ、ミニーちゃんのとか、ミッキーさんとかいたじゃないですか、パーク内に。あれはもう基本的になしで、これ言ったら私怒られるかも。ちょっと集まりづらいキャラは外に出てる。
ほう、という、噂があるということですよね。
という噂がある、という噂が。
都市伝説
が。都市伝説がございます。なんで、ミニーさんとかは集まっちゃうから、ミニーさんの、もともとこれ、インスタ映えみたいなのが2、3年前とかあった時に作られた場所があって、2、3年前に作られたから、ごめんなさい、ちょっと定かじゃないんですけど、そこがミニーちゃんがファッション、デザイナーになるみたいなコンセプトの場所があって、そこに行ったらラスボスミニーちゃんが君臨してて、ソーシャルディスタンス保ちながら一緒に写真が撮れるっていう、
なるほど、
そういう感じに東京ディズニーリゾートの中は進化していて、なんでもソーシャルディスタンスとか、コロナ対策でみんなダウンロードしてるよっていうので、東京ディズニーリゾートっていう。
でもいいですよね。で確かに僕も2年ぐらい前に行った時、サードパーティーのこういうアプリは確かあったんですよね。その要は待ち時間みたいな、
サードパーティーなんですね、
なんかね、公式じゃないんですけど、そういうのがあったんですよ。それがより充実したってことだな。なるほど、ありがとうございます。ちょっと長くなっちゃったんで、次言葉部門行きたいんですけど、言葉部門次回にしてもいいですか、
次回にしましょう。わかりました。ちょっとね、言葉っていうのは結構いろいろ語り尽くせるところもあって、
語れるところがある。だから
ちょっと今日は、
すいません、どうなんでしょう、これ聞いてる方見てる方は僕と同じ世代の人は同じぐらいの感じなのかな、それともやっぱり僕が、ね、イーサリアムがね、やっと 2.0 っていうビーコンチェーンに、でローンチできて、ジェネシスブロックできたみたいなことを言うトレンドは追ってるんですけど、これ12月1日の大きな歴史があった。でも逆にこういう JK のことは分かんなくて、めちゃくちゃ勉強になりました。ちょっとディグってみようと思います。
はい、
すいません、じゃあ今日はこんなところで、
こんなところで、また次回はトレンドの2020、トレンドの話を、言葉トレンドの話をします。一旦じゃあ今日はここまで。
はい、
はい、ありがとうございます。
今注目のカルチャーとテックをディグる、欲望の SNS。